メジアズノンフィクション。また
コーナー、なんでもね、アガレスとかネジアズとか頭悪い感じですけど、
ね、頭悪い感じですけどね。
いいんです、分かりやすいのが一番。
いや、また見てきたんですけどもね。
ほう、見てきた。
見てきたっていうか、
映画見たい。
YouTube で見てただけなんだけれども、それはだってノンフィクションリアルタイムで見たいけれどもさ、ね、リアルタイムでいつやってるか知らないんだよ。
気づいて深夜テレビつけてやってるみたいな、
やってるんだろうな。大阪でも見れるのかな、分かんないですけども、うん、見てきたのは、うん、整形シンデレラ。
また香ばしいタイトルを。
香ばしいよね、もうホイホイされちゃうよ、そんなの
見たら。おっとこうね、うん、一瞬で気持ち持っていかれるようなタイトルつけますよね、
うん、でどうも湘南整形美容外科がやってるみたいなんですけども、はい、それを主催して、主催なのかな。
であれですよね、うん、私が好きな言葉は、うん、信念です
だから言ってやるんですよ。そうそうそう、
ほんま概念、
うん、またそこに出てくる整形の医者もかっこいいんだよ。今日の出来はいかがでしたか。最高っすね、うん、美人になると思いますよ。かっこいいな、それ。
美容師みたいなの
見ます
ね。本当今日男前に仕上がってますよ。
そう、ちなみにどうですか整形って。
僕も前向きというか、うん、前向き、自分がというか、そのすることに対して全然、うん、やった方がいいんじゃない、やっていいんじゃない。
反対派は、いや親からもらった顔に傷をつけるなんてっていうか、いや整形って分かった時に、うん、もしその人と結婚するじゃないですか、うん、子供がその顔どうなるんですかっていうのが大概やり玉に挙げられるなんですけど、まあまあすね、僕もね、そんな整形っていうのは悪いイメージ全くないんですよ、はいはい、したらええやんって思ってるし、はい、で子供が、いやそんなん知らんで結婚してもって、子供がその違う顔に生まれてきたらどうなんすんのよ、子供整形したらええやんって思うんですよ。
そうそうそう、まさに。
だから僕はあんまりね、整形っていうものに対して、
まあ、己の体どうしようが、
ね、お互いピアス開いてるし ね、
そうですね。
あんまり一言いいこと言えた口じゃないんですけども、うん、まあでこう整形応募してくるわけですよ、女の子が整形したい、うん、整形したい、
ね、整形よりなんかむしろタトゥーの方が、
ね、
こう外部的に
どうなんや、
残るじゃないですか、
うん、残る。
いや別にタトゥーが悪いとかじゃなくて、うん、あの気に入らんデザインとか、うん、ダサいデザイン、外人でこう日本のね、なんか、うん、日本語入れてダサいやつ入れてる人とかおるじゃないですか。それ大丈夫って
。
日本語学んでいった後々にやばいことになるぞ。
あのこれちょっと余談だけど、タトゥーで言ったらさ、うん、その僕と外国に友達いるじゃないですか、うんうん、でその人のお母さん死んだ言
う
て、
ほう
で、それお母さん死んだことっていうものをタトゥーで入れたいって言って、
追悼の意を込めて
みたいな。そういう意図は知らずに、お母さん死んだって言って、それはね、ご愁傷様でした、
うん、
でこれに英語で書いてあるんだけど、これ日本語で言うと何て書くのって言われてるね。ああ、でそれで訳した日本語ではこう言いますと、はい、したらその言葉が掘られてんだよ腕に。
え、それはネジ屋さんが言ったこと。
そう、
やそれ重いな。それ重いな。
さっき言えよと。
本音やったら言えよ。、うん、なんて書いてる
で忘れちゃったんだけど、母よなんとかかんとかで、ありがとうみたいなの、英語で、ね、あの産んでくれてありがとうとか、そんなんやったと思う。でその言葉がそのままこの腕にこうやって掘られてるみたいな。ちょっとそれは重いでって
。俺のせいか。
俺のせいかって。それやったら母よって言わなかったよって思ってさ、うんうんうん、お母さんって書いてたよとか思うんだけども、でも今更やり直しも聞かないし ね、もうなんちゅうことしてくれるんだと思うんだけれども。
ずっとこのボクサーの人みたいなファンデーションみたいなのずっと隠す。試合後半だったら剥がれてくるみたいな。
でも当然そいつ日本語喋れないからさ、うん、完全なネイティブの人が教えてくれた正しい日本語が掘られてると思ってるからさ、うんうん、いやー最終的に日本人とか見て、それ日本語どうやって訳したの、 Google 翻訳とか言われたらどうしようかなとか思いながら。
誰に言われたんだ。
まあそんなも
ん、それないでみたいな。
まあ整形ですよ、うんうん、整形ね。で整形をする理由っていうのが確かに、はい、ね、顔がそのもうなんていうの、文句があるというか、なんか不満に思ってるから当然したいわけですけれども、うん、で親とかにも当たるんよ、こんな顔に生まれたから私は不幸になってんのとか言う。まあ、気持ちも分からんでもないんだけれどもさ、だから整形したい人のほとんどの確率っていうか、10中8、この第2回のやつの1人を除いて、全員友達とかクラスの人とかに何かに言われたから、それがずっと残ってるの。
ブサイク
って言われたとか、
キ
ツネ目とか言われたからさ、
食べられるとか、ね、
そうそう、
やめーや。
異常なほどまで残ってて気持ち分かるし、そういう出会いみたいなものが人を不幸にするんだよなとかいうのは思ったりするんだけどさ、
誰か一人ね手を差し伸べる人がいたら、ね、いやそういうとこも好きだよっていう人がいてくれたらよかったんです
よ。だから一人とか彼氏おんのよ。
あ、いるんだ、
うん、
その彼氏はもうその顔、今の整形前の顔
でもいいって言って付き合ってるんだと思うし、で整形するにしても OK だと、で整形した後も綺麗になったねとかいう、
器の広い、
器の広いところ
ですもんな。
で一人だけ病気なんよ、
うん、
あの何の病気は言わんかにするけども、うん、でそいつが優勝するんよ。ほう病気のやつが買っちゃうとそれは文句ねえなとか思うし、
も
うそれ
で言えねえ
っていいし、まあよかったねってみんななるよねみたいな感じにはなるんだけれどもね、うん、いやそういうのを整形見てて、うん、まあ整形して綺麗になるんだったらいいんじゃないかなと思うんですけど、い
やそれでその人幸せやし前向きになる
んだ、みんななんか喋るようになってんだよ、なんか明るくなってんだよ整形したら。
そうですよね、うん、ああいう番組見ると
けど整形って一番怖いのって僕が思うにですよ、うん、その鋼さんも自分はやらんけど人にがいいと思いますよって言ったんやけど、うん、なんで自分がやらないかって、なんで自分やらないですか。僕も整形せずにやってきましたけど、うん、鋼さんも整形してないと思いますけど、うん、なんで整形しなかったですか。
まあ、もちろんその、まあ、医療ミスっていうところもありますけど、やっぱりアフターフォロー的な、
アフターフォロー
的な、ね、アフターケア的な、鼻取れるみたいな話聞くじゃないですか
怖いよね。
怖いんですよ、うん、で単純に体の中にね、うん、謎の物体を入れるわけですよ、うん、怖いよ、うん、そこですよ、うん、20年後、うん、まあ、10年後20年後、うん、おじいちゃんおばあちゃんなった時、うん、大丈夫もちろん技術も進歩してるでしょうけど、
でも今だったら完璧じゃないわけじゃないですか。医療事故とかもあるんでしょ、あんま知らねえけど、
ま
あ、なんか格安の、てか格安の整形っていう時点でもう頭おかしいな
と思って、そこはちょっと頑張ろうと思いますよね
で韓国行ってなんか変な感じにされて文句言ってるって、でいやそれはそれは怖い、そんなに怖いこと用意したなとか思うしさ、
だから自分で油をね、うん、顔に入れて風船になったりするんですけど ね、
マヨネーズ自分の顔に込んだとかさ
あ油分を
狂気の沙汰だぜ、
やばい。
だもう一つ僕怖いのがあって、周りの目ってやっぱりそんなに整形っていうものに対して寛容な社会じゃないと思うんですよ日本って。
まあまあまあ確かに、
七尾が綺麗かってさ、それが整形前がどんなのかって迷っちゃうような感じでしょ。
まず出るじゃないですか、芸能人綺麗な顔、うん、あ整形でしょ、うん、ってもう次に出る言葉整形じゃないですか、うん、まあ、してでも AKB、うん、え顔変わったよね整形でも次に来るの整形じゃないですか。
整形です。だから何が僕もその手術のやつも怖いし、もう一つ怖いのは周りの目、うん、でその人たちは普通の人なわけですよ、うん、言うたらこの整形シンデレラに応募した人たちはね、うん、そうすると本名なわけじゃないですか、はいはいはい、仮名で出てないわけだ。でしかもその人の出てる後ろのドキュメンタリーも全部本物なわけや、うんうん、プライベートなんてゼロじゃないですか。
そうです、ね、
プライバシーなんかゼロじゃないです
か。整形した人として整形した一般人として生きていかない
でしたらさ、その、ま、整形した彼氏もだよ、さっき出てきた彼氏もさ、うん、絶対その友達のようにしたらあいつそんなやつ付き合ってんのみたいなあるしさ、
どうなん
でどうなん
触った感じどうなん
どうなんおっぱいどんな感じとか言ってさ、あの足をなんかの脂肪を取って胸に入れるとかもあんの、
包茎で、
はい、どうなんやっぱシリコンみたいな感じすんのとか言ってなるしさ、でそれで西後ろでも言われるわけじゃない、
うん、裏で
、うん、飲み会とかでさ、あいつの彼女あんなんやってとか言ってさ、
サイボーグ、うん、サイボーグ彼女あごめんみたいなそんな気になると
る、絶対飲み会のネタにされるって、だってずらになった人って必ず言われるやん、飲み会の時に
でき
た
ら
面白い
宿命
だから、その整形をすることによって少し可愛い子を手に入れたし、それでコンプレックスとかなくなるのそれはいいけどもさ、その宿命背負っちゃうんで、
まあそのマイナスに考えると宿命を背負うし、ポジティブに考えるとネタにするしかない、このどっちか
ですね、どっちかにするしかないっていう状況を、でも分かってるのかなとは、
それで十字架は背負い続けないとね。
でそもそもその一言とかさ、人の言われることに対して機敏に動いちゃう人たちじゃない、うんうん、人にちょっときつね目だねって言われたのが、あるいはなんか一人ね芸能人みたいな人がいて、その人が応募した時にデザイナーさんにちょっとバランスがねって言われた、その一言がずっと、
それはもともとそこそこ、
そう、もともとそこそこ可愛いよその人、
けどその芸能人としてやっていくにはこれじゃって、もうワンポイントみたいな、
そう、そんなやつが出てくるさ、でもそいつも一生それを背負わなきゃいけないんです。それはね大きいなと思う。
今そのお姉のカミングアウトを一時期ね、うん、され始めてみんなしだして、うん、もう今やなんかお姉に対する抵抗なくなっていった、うん、で整形も結構芸能人とかプチ整形とか結構公開してやるようになったじゃないですか、うん、なんかどうなんかな、
だから整形ってそこだけじゃねえ、その人たちがどんな風に生きていくのかなっていう、うん、でしかもそのみんなが知っちゃってるわけだ、周りの人が、うん、その人が整形だっていう、 そうですね、そのプレッシャーの中で、しかもそもそも人の言うことであんだけ気づいてた人たちがどうやってこれから生きていくのかっていうドキュメントが見たいので、ぜひね、うん、ノンフィクション作ってる人はそこら辺を見せてくれと思うんだけどな。
やるなら、ね、僕らが自分らがやるならもう やったことをネタにする前提じゃないともできないです、
ね、できないです
よ。やろうと思ってんねんっていうところから始まって、
う
ん、やりましたどう触ってみるぐらいの、
う
ん、
それ
じゃないと自分としては
辛いかな。そこまでなれるかなっていうね、うん、そこをねぜひ見たいな。そこがやっぱその心として面白いところだなと思
う。闇のあるところをついてきますね、うん、
ついてきますね、はい、とても面白いですね。一度その動画を見ていただければなと思います。
はい。